ありがとうございます。何かのそのアイデア、こんな商品もあったらいいのかなというの、アイデアが出たらそれでいいかと思います。でこれも先ほどからずっと申し上げているように、一つのその考え方をお伝えしておりますので、これをもとにですね、定期的に商品、何かさらにこの提供できるものないのかななんていうふうに考えていただければ。で、それを何でお伝えしたかというと、ちょっとこれをご説明いたします。おそらく皆さんもご存知だと思うんですが、新規のお客様を集めてあげる売り上げよりも既存のお客様からあげる売り上げの方が、対費用対効果的には何倍もいいというふうにはご存知ですよね。一説によれば新規と既存のその差はもう10倍とか、5倍とか20倍とかいろいろ言われているわけなんですが、今ずっとお話をしているのは既存客に売った方が儲かるから商品開発しましょうねって話ではないんですね。そうではなくて、既存の入ってこられたお客様がここに行けるようなサポートをもう作り終えてますでしょうか。そうでないのに新規のお客さん入れてもそれは次行かないですよね、ということは儲からないですよねっていう、その当たり前のところからなんですね。お客さんのその役に立つことのステップを踏んでないのに新規しても結局儲からないですよね、利益も儲からないですよね。で、ちょっと数字的なことだけ頭に入れといていただければと思って書いてたんですが、僕はこういう販売をする管理の一番根っこにしているのは、やずやさん、やずやさんの通販のモデルを、ずっとやっているんですけども、なのでこの出店の数字はやずやさんからの数字です。呼び方はいろいろあるんですけども、まずお客様っていうのは、この会社って一体どんなもんじゃというふうに目踏みするわけですね。値踏みして評価するのがトライアルお客さんですね。で、もう一回買ってくれるのがリトライアルですね。お客さんとしてはどんなもんだろうって評価を繰り返してるんですね。だからもう一回評価するのがリトライ。で、ここは 50% が進まないとビジネスとしてうまくいかないよっていう一つの数値。そして2回評価を繰り返したお客さんはじゃあもう一回買ってもいいかなということで、ここは 75% に数字が跳ね上がるんですね。で、リピーターになったお客様からさらに半分ぐらいの人が有料のお客様になってくれると。非常にその購入頻度の高いお客さん。これ100人で割っていくとですね、こうなりますね。100人が50人乗って、そのうちの 75% なので、まあ、37、8人ぐらいですね。で、そのうちの半分なので、18人とか19人、まあ、20人ぐらいですね。で、一人頭単価がですね、1万円の仕事をしていると、大体、有料なお客様は10倍ぐらい単価使っていただけるわけですね。で、もう一度繰り返します。だから、有料客に行った方がいいから商品開発しましょう、ではなくて、有料なお客様になっていただけるように、お客様にそのステップを踏んで商品提供しているでしょうかということなんですね。そうすると結果的には、利益が出る。では、本日最後のワークです。今挙げていただいた商品の中でですね、2割8割の法則を思い出していただきたいんですが、一番お客様に対してご自分から見てですね、高付加価値で最も提供していただきたい、最も提供したいなと思うメインの商品を取り上げていただけますでしょうか。これがメインの商品、これがメインの商品と思うものですね。これは僕30丸を書いていつも説明してるんですが、まずその商品の外観、客観的な情報を書き出していただきます。で、2番目、ここは開発の思い、例えば苦労話。この順番でですね、ご自分のそのメイン商品について、今、ことをフォローしますので、書いていただきます。例えば、商品はすべて外見の客観的な情報がありますね。セミナーで言えば、6月何日開催、駅から何分の会場で、定員何人で、費用がいくらでという外から見て分かる客観的な情報、外観客観情報。水で言えば、この水は 500ml で、どうもこれはなんかpHが 8.2 で硬度がちょっと硬い水らしいということが書いてあるんですね。それが客観的な情報です。ご自身のその商品の客観的な情報をまず一番この外側として書いていただく。 客観情報です。そして次がですね、開発の思いとかエピソード、苦労話。例えばこれは純天然アルカリイオン水、ということで、どうやらコードを歌ってなんかアルカリ度が高いとかそういうことを歌いたいみたいですね。なのでこれを開発した作った人、商品化した人はそういう水を届けたいという思いがあったはずなんですね。だとすると皆様のその一番届けたい商品、一番役に立ちたいなと思っている、一番喜んでもらえる商品はどんな思いで作ったんでしょうか、仕入れたんでしょうか、売りたいなと思ったんでしょうか。その思いを書いていただきます。まずはここまでですね、書き出していただきますので、また紙の用意大丈夫ですか？一つ目が客観情報、外観客観情報ですね。で、開発の思い、苦労話、エピソード。二つ合わせて、一つ4分ずつ、8分間時間を取っております。もう商品が決まりましたでしょうか？メインの商品ですね。一番伝えたい商品。それでは8分間お願いします。はい、終了です、いかがでしょうか。外観情報、それからご自分の苦労話とかエピソードとか、なんでこの商品を進めたいのかというのがどんどん出てきましたでしょうか。これなんで絵になっているかというと、今ちょっとホワイトボードに書いたんですが、最後あそこですね、最後のあそこの芯のところが売るというふうに今書き加えたんですけれども、この後はご自分でお家に帰ってやっていただきたいんですけれども、先ほどから誰にというのがずっと出てきたですね、誰をどこからどこへ連れて行ってあげたいのかっていう、その方が分かっているはずだと思うんですね。そうしましたら、その人にこれだけの情報を持っている、これだけのエピソードとか苦労話とかエピソード、開発の思いがある商品であれば、自信を持って伝えられるはずだと思うんですね。ちょっと一番下の方で見づらいと思うんですが、自信のある商品を、皆さん自信のある商品を持っているかもしれないんですが、どう自信があるかがわからない場合結構多かったりするんですよね。いや、いいと思うんですけどね、みたいな。ではなくて、自信のある商品を自信持って伝えるためには、このコアの核のところの売るというところは、これはやっていただいて、皆様にやっていただいているのが、ラブレターを書くように書いていただくんですね。そのお客様宛てに、セールスレターみたいに書くんじゃなくて、文体はですね、もう交互体で結構なんですね。相手がまるまるちゃんならまるまるちゃん、まるまるくん、まるまるさん、こういうのもあるんだよね。というふうに、ご自分のその相手への思いを込めたラブレターを書くように書いていただくと、どんどんですね、ご自分の商品の良さが出てきますので、そうしたら初めてですね、この商品、商売の基本サイクルの売るというところに手をかけられるんですよね。それをしないで売るをやってもですね、おそらく最初に申し上げました、ここをぐるぐる回っているだけだと思います。この小さい輪っかでぐるぐるぐるぐる回っている。ぜひですね、ラブレターのところまでやってみていただきたいと思います。では、時間が終わりに近づいてきているので、まとめに入らせていただくんですが、34ページ、ワーク、商売の基本サイクル、作る、開発とは、というのを今ずっとさせていただきました。ここをなぜ、最後に持ってきてですね、今やっていただいたかというと、商売の基本サイクルの中で、どうしても抜け落ちていて、いつも考えてないことというのはお客様のことだというのは僕の実感ですので、ぜひここに立ち返っていただきたいというよりは、立ち返った方がですね、商売にすぐ直結しやすいと思うんですよね。なので、ぜひぜひまたやり方をお伝えしましたので、考えてみていただきたいと思います。ではですね、ちょっと振り返りをしてみたいと思うんですが、7ページをご覧いただけますでしょうか。ご自身が売上利益増のために日夜打っている施策というのは、今日の3時間の中で何か変化、全く変わってしまったでしょうか、それとも確信が深まったでしょうか、どちらでも構わないと思うんですね。今日のセミナーの途中で申し上げたんですが、 これという問題点がそれこれだというふうに確信がなかなか持てないということが、そこに選択と集中して加速できない、商売の基本サイクルを早く回せないとその理由だとしたら、この7ページ8ページでやったことが違ったなら違ったで構わないんですね。だからやっぱその通りだったならばそれで構わないので、そこの確信を持って進めていっていただければというふうにご自分で、比較してみてください。それから14ページです。具体的に何をしないといけないのか、多くの方がこの売るだったんですが、本当に売るでよかったでしょうか。本当に売るでよかったのでしょうか。まだ売る前にしなければいけないことってもしかしたらあったのではないでしょうか。再度確認してみてください。これはもうご自身が経営者事業主としてお気づきいただけることだと思います。それでは最後35ページをお開きください。その上で35ページのそこの空白にはですね、今日の日付を書いていただきまして、アンダーライン現在、まずどこを治療したらいいのでしょう。横糸と縦糸というふうに書いてありまして、横糸はどうやら自分は開発、製造、販売、改善のどれか丸をしていただきまして、今すぐ取り組む必要があるのは〇〇ですというふうにご自分で決めていただきければそこに選択していけるのではないでしょうか。ここに書き込んでいただいて結構です。そして、もう一つはですね、縦糸、ステージズレ、目的目標、選択と集中、どれだったでしょうか。もしくは全部だったでしょうか。少し考えられてる頭を抱えてられるような1分ほど時間を取ってみて、それではこの今の35ページにお書きになったことがですね、今日このセミナー終了時点での仮決めのターゲットというか問題点だと思います。そうしましたらそこに書いてあるように問題を発見認識したら 50% を解決しても同然ですと、これも途中で申し上げたようにであればそのことがですね、じゃあそこに行こうということであれば本教材セミナー以下どんなものでも構わないですけどもツールを使っていただいて解決に向かって商売の基本サイクルを早く回していただくということでですね、利益なり売り上げというのは上がっていくに違いないと思います。で、今日高速やり方考え方をお伝えしましたので今日のセミナーに使えてですね、このまま終わりにしないで適宜、期間を空けてですね、考える時間を取ってこの流れでですね、やってみていただくことをお勧めいたします。それではこれでですね、全3時間利益セミナーを終わりにしたいと思います。ありがとうございました。